今日はヨハネの4章からお話ししたいと思ってますが、その前ちょっとだけヨハネの1章ですね、1章のところを見てほしいんですけれども、ですね、14節のところですね、ちょっと出してもらいますけども、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私はこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられたってありますけれども、あ、14節のところで、これはイエス様のことですけども、言葉ですね、言葉というのはロゴスなんですけども、その言葉であるロゴスであるイエス様が人となって、人間となって私の間に住んでくださったと、ね、私たちのこの地上に来て、いつも言いますけど全宇宙ね、もう全宇宙を作って保ってられるその方がこの地球に来て、この小さな惑星の地球に来て人となって私たちと同じように全く同じように生活してくださったというね、ことなんですね。で、まあ、それを受肉と言います。受ける肉と書いて、この肉を持ってくださったので受肉と言いますけれども、でこれはですね、ものすごく大切なことです。ほとんどの宗教は人が神になろうとしていくんですけども、キリスト教は根本的に違います。神様が私たちのところに来てくださったんですね。で、神様は私たちが来ただけじゃなくて、私たちの代わりに、ちょっと飛ばして17節というのは、すみません、本当は丁寧に話せばいいんですけどね、というのは、立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである、一応クリスマスのメッセージをちょっとだけね、というのは、立法はっていうのは、これは、10回です ね、人間が生きるべき、なんて言いましょうか、立法ですね、規律と言いましょうか、ね、その立法ですね、モーセがシナイ山から、ね、10回をもらって、一度砕きましたけど、もう1回もらってきたわけですね。で、与えられたわけです。これは、こうしなければならない、こうしてはいけないってですね、父と母を敬い、ね、盗んではならない、関してはならない、何々してはならない、一方で、偶像を作ってはならないとかね、神だけ使えよとかね、こうしなさい、こうしてはならないってことなんですね。これ立法と言います。で、人間は、神様から離れてしまった結果、こうしてはならないって言うと、こうしたくなり、こうしなさいって言うと、できなくなる。これは罪ですね。これはどの人もそうだと思います。ね。で、だから、モーセによって立法を与えられたんだけども、その結果私たちはその立法によって生きなきゃいけないのに、その立法を守れなかった。だから、シナイ山から立法は、こうしなければならない、こうしてはならないって言うんですけど、私たちはそれを守れません。従えません。それに対して、恵みと誠をイエス・キリストによって実現したっていうのは、イエス・キリストは神であられたのに私のところに来て、人となって私と全く同じこのところに来て、罪は犯しませんでしたけども、そしてその立法を 100% 全部全うして完全に成し遂げて、その上で十字架にかかって、だから罪は一切犯さないで完全に成し遂げた上で、私の代わりにその罰と呪いと裁きを受けて十字架で死んでくださったので、それでもう十字架の上からもう立法は全うしたよって、もうあなた方は責められなくていいよって、裁かれなくていいよって、あなた方はだから御霊によって自由に生きることができるよって、こういうことなんですね。だから恵みと誠っていうのは、受ける価値のないものが受ける恵みを受けて、私たちは神の子として立法を守れないにもかかわらず神の子として神の祝福を受けて生きることができるようになったよってことなんですね。それはイエス・キリストが十字架でその立法を全うした上で、私の代わりに死んでくださって復活したのでできなかった。だからカルバリの丘から恵みと誠イエス・キリストが大丈夫って、もうあなた方は裁かれることはない、祝福を受けようってこういうわけです ね、すみません、3分間か5分間ぐらいでお話しましたけど、で、それがこの受肉っていうのはイエス様が人となったことで、この真理自体はものすごく重要なんです。神が人となってくださったっていうね、これがもうキリスト教の土台ですね。人が神になるんではありません。神が人となってくださった。私のところに来てくださったってね。そして私たちの代わりに地獄にまで帰りに行ってくださって、私たちを生かしてくださった。祝福を受けれるようにしてくださった。祝福の中を生きていいものとしてくださったってことですね。だから今回石垣に行った時、パウロが面白いこと言いましてですね、昔小学校の時にね、聖戦ですと聖悪説があるじゃないですか。でね、先生は聞いたんですって、小学校の時に。そしたら面白い、みんなね、手を挙げさせたらですね、2人だけがね、性悪説で、あとはみんな性伝説なんです。だから結構人間はみんな自分いいもんだと思ってる人多いみたいだって。で、2人ってのはね、先生と秋元牧師だけが性悪説って言ってました。でも人間は悪いものですと。神が作られたから素晴らしいんですよ。しかし罪を犯した人間は悪いものなんです。だから、ああなんて私はダメなんだろうなんて思って落ち込まないでください。ああなんて私はダメなんだろうって思ったら正解で、そこが出発点なんです。だから十字架があるんですね。 そのどうしようもないダメなってことが分かったときに出発するんです。キリスト教は俺はできる、俺は立派だと思っている人にとってキリスト教は実は救いではありません。だって自分で生きるもんね。でも羽根さん、人間っていうのはね、できないってことに気づいたときに、自分がどうしようもないって気づいたときに実はそこから出発するんです ね。これはね、どうぞ、まあ、その話だとそんな説教になっちゃうから今日はそれで言いませんけど、ね、そうなんですね。で、神様が私のところまで来てくださって、私の代わりに地獄にまで行ってくださった、ね、そうなんですね。で、クリスマスはこうキャンドルをやってね、私大好きだったキャンドルをつけてですね、で、賛美歌を歌う、まあ、今は賛美歌も歌いませんけどね、いい歌歌え、いい歌いわいとかね、わかりますかね、神の御子とかね、マーキービーとかねあれね、すごく好きだったんですけれども、雰囲気に酔うことはいいことなんですけれども、もっと大事なことは神が人となってくださって、そして私たちのところまで来てくださって、そして私の代わりに本当に本当に命を捨ててくださったんだっていうね、この真理のことをこの時期に深く思い出してほしいんですね。だから私たちは生かされるんです。どんなに私たちが不十分で足りなくても、どんな取り返しのつかない失敗をしたとしても、キリストのところに来て悔い改めるならば祝福を限りなく受けていいんです。そして生きて生かされるんですね。それが神様のだからすごい希望なんで、だから福音なんですけどね、それをね、ぜひ知っててほしいと思います。で、今日はすいませんね、そこまでしておきます。で、今日は4章の方のところね、ちょっと導かれましたので、そこをお話ししたいと思いますが、ね、4章の方に入っていきたいと思いますけども、3つをポイントにしてですね、お話ししたいと思います。先週私はですね、沖縄に行ってまいりました。南の果ての波照間島、果てにある波照間島ってあるんですけども、そこに行くつもりで石垣まで行ったんですね。そしたら船が欠航だったんです ね。その結果ですね、南の果てに行ってね、神様の勝利の宣言をする予定だったんですけども、それは欠航できなくなったんですね。で、まあ、27人集まってたんですけど、で、船を貸し切ってチャーターしようということで、最初ね、出してくれって言ったんですけど、やっぱりね、ちょっと危ないって言ってね、ダメになったんですね。で、まあ、定期便はもう欠航になってたんですけども、チャーターしてね、出してくれるかってことでね、その漁師さんと折り合いあったんですけども、ちょっとやっぱり無理だってことでね。で、北海道に来た寒波が沖縄の一番南の端まで来たわけですね。だって南の端に行ったわけですからね。で、これね、なんかそういう語りかけがあります。本当に日本全体の、ね、神の働きのために行ったわけですけど、やっぱり特別な意味があるんだろうなと思うんですよね。だから2月か3月にまたやり直しに行きます。まあ、後でその話もしますけれども、どうぞ皆さんお祈りください。来週ですね、今週じゃなくて来週、ある大事なところに行って、その後1月に北海道の北の果てと、東の果てに行きます。宗谷岬と野沙布岬というんですか、合ってますかね、ちょっとね、行きます。それからまた再び2月か3月に今回行けなかった波照間島に行きます。与那国島にはもうね、ずいぶん昔に行ってますので、もう、西の果ては終わってるので、ね、行きたいと思ってます。それでその後ね、霊的な壁が崩れていって、なんか楽しみだなと、今年はね、いよいよ来るぞと。私は今回行けなかったでしょ、落ち込んでないんですよ。なんか逆にね、ポイントついたなと思ってるんですよ。しかも北海道のやつが来たわけでしょ、つまり日本全体を追ったわけでしょ。で、我々が行こうと思ったら日本全体超寒波でそういうことになったわけですね。これはね、私は偶然と思ってないんです。本当に日本全体に関わる例の戦いなんだなってことを思ってるんですね。だからちょっと真剣に乗って仕切り直しですけども、これ終わった後は楽しみだなというふうに思います。今年与えた御言葉も照らし合わせるとね、いよいよ何か始まろうとしてるんだろうと思いますので、ぜひ、ね、覚えてください。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、46節からね、イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。先週ガリラヤのカナでイエス様が水をブドウ酒に変えられたお話をしました。最初の印って書いてありますね。これは2回目なんですね。で、再びガリラヤのカナに戻ってこられましたね。その時に、そこはかつて水をブドウ酒にされたところである、先週お話しましたね。さて、カペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいたと。カペナウムは、カナから30キロ離れてるんです。で、30キロ長崎から離れてるとはどうかと聞きましたら、先ほど司会をした兄弟がですね、教えてくれました。大村ですってね、だそうです。本当ですよね。私は彼を信じているので、実は違ったりしたらあれですけど、私彼を信じているので、だそうです。で、大村ぐらいは車があればすぐだと思うでしょうけれども、当時は車はありません。電車もありません。自転車はあったのかな、まだないんじゃないかな。だから、歩いてくるわけですね。ということは1日かかるわけですね、やっぱりね。ね、30キロ。 まあ、丸1日とは言わないけども、まあ、かかるわけですよね。ね、1時間4キロでしょ、大体。ということは、週は32だから、8時間だからね、かかるわけですね。ということは何かというと、王室のこの役人は、自分の息子は、ね、次ですね、この王室の役人がいたんですけど、この人は47節。イエスがユダヤからガリラに来られたと聞いて、ね、カナにいると聞いて、イエスのところへ行き、だから、カメラムから来たわけです。なぜかというと、下ってきて息子を癒してくださるように願ったと。息子は死にかかっていたからであると。息子さんが、もう死の病、死にかかる病にかかっているわけです。王室の役人っていうのは、これまさに王室の役人なんですね。だから、まあ、王家の役人をしてたので、非常に立場のある人。日本的な昔の言い方をしたら、まあ、貴族とかですね。まあ、豪徳っていうとちょっとあれだな、貴族っていうのがいいですね。つまり、立場のある人。当然、立場もあったから人脈もいっぱい持ったでしょうし、経済力もあったと思います、当時のことだから。ということは、その彼の持っている人脈、経済力、それから社会的立場、当然ね、もう、息子を愛してますから、その息子のために、名医にかかったり、こう、高い薬を飲んだり、もう、あるとあらゆることをしたかもしれないし、しようとしたかもしれない。でも、どんなにしたってもう治らない、と宣告されたんだと思います。まあ、家で、今で言えば、まあ、不治の病。まあ、癌でも治るやつもありますけども、治らない癌と思ってください。そんな感じですね。もう絶対治らないと。そういう状況だったんですね。で、この人は、自分の持っているもの全部、お金も、立場も、人脈も、自分が持ってきて使ってきたものをどんなことを使っても、この愛する息子に、ね、を助けてやれない時に、キリストの話を聞いたんですね。この人は癒して奇跡を行っていると。で、この人はだからキリストが来たんですね。30キロの道のりを。で、彼は王室の役人で偉いんですけども、エス様はもちろん救い主で素晴らしいんですよ。我々はね、すごく心が死んでます。でも、普通に社会的に考えたら、一回の大工さん、やっと大工さんを辞めて、伝道を始めたんですけども、でも彼はそのキリストのところに駆けつけてきたんですね。何かあったら息子を治してほしいからです。で、今日の一つ目のポイントね、先週もこれ一緒だと思うんですけどね、キリストのところに来るかなんです。どんなに自分の持っているものをしても、自分に関しても、あるいは子供や家族、友人、自分の大切な人に関しても、何とかしてあげたい、あるいは自分を何とかしたいと思うけども、ね、自分の持っているもの、自分の経験したことの全部を使ってもどうしようもできないことってあるじゃないですか。病気は分かりやすいからいいですけど、病気に限らず、いろんなことで。その時に、どこに行くか、どうするかなんです。諦めてしまうのか、運命と思って、運命を呪うのか、諦めてしまうのか、それともキリストのところに来るかなんですね。キリストのところに来る人はね、勝利を見る。で、この人はね、キリストのところに来たんです。そしてキリストのところに来て、キリストに息子を助けてほしいって懇願するんです ね。で、その結果息子はね、助かるんですね。で、今ね、今自分は幸せでも、皆さんの友人や家族の中で本当に困っている人がいて、助けてあげたいけどどうすることもできないという人ね、ああ自分は何もできないなって落ち込まないでください。キリストのところに行くんです。で、具体的にどうすればやったら、祈ればいいんですけども、大事なことはどこにいても祈ると主は答えてくださいます。間違いなくそうなんです。しかしね、教会にキリストは満ちていて、確かに彼がキリストのところまで行ったように30キロかけて、この教会に来るってことはすごく大事なんだけど、神様あなたのところに来ます、あなたを信頼しますってすごく大きな現れだから、間違いなさい。どこで祈ったって主は聞いてくれますよ。どこで叫んだって神は答えてくれますよ。だから祈ることなんですけども、その教会まで来て祈るっていう時に、本当にキリストの道であるこの身からの教会に来て祈るってことはすごく意味があるんですね。この人は30キロの道のりをキリストまで来たように。で、この息子は、ね、死にかけては連れてこれなかったんだと思います。だから彼だけが来たんですね。で、皆さんの周りにもですね、いろんな人がいて、まあ、自分の問題でもいいんですけども、ぜひ、ね、連れてきてほしいんですね。で、今回石垣に行ってですね、私すごく嬉しかったんです。石垣、昔沖縄によく行ったんですけど、最近行ってなかったんで、十何年ぶりだと思うんですよね。で、何が嬉しかったのか、二つ楽しみしたことがあったの。一つは海、ね。海っていうとね、昔の人は加山雄三とか思うかもしれませんけど、まあつまらないね。昔の人は若い人はさっぱりわかんないですけど、海ですね、私長崎の海ってね、すごいと思ってたんですけど、沖縄の海見た時ですね、乾杯です。悲しいけど。すごいですよね。でもね、石垣の海はね、沖縄の海の日ではないんです。 もうあのエメラルドグリーンって言うんですね。私そういうのは好きじゃないですね、そういう言い方は。ところがね、まさにもうそういう言い方っていうか、もう本当にすごいですよ。あの、まあ、十何年前見たけど感動しました。あの沖縄の海でも感動してね、すごかったのに、熱帯魚泳いだりしますからね、すごかったのに、あの石垣行った時 の、 あの海の感動はちょっと忘れないですね。だから、あ、久しぶりに海が見れると思って行ったんですね。だけど、あのちょっと天候が良くなくてね、ちょっと天候がね、ちょっとあの良くなった時にね、やっぱ海が見えてきてみんな感動してましたけど、あんなもんじゃない、あんなもんじゃない、もっとすごいですよね。だからね、次回行くの楽しみにしてますけど、もう一つあったんです。それはね、あの石垣の牧師を今している島田さんとおっしゃる方ね、島田牧師ね、会うことだったんです。で、彼はですね、知る人は知るんですけどね、風貌はどこから見ても役だ。すごいんですよね。サングラスかけてですね、昔はパンチマンは、今回はパンチマンはこうなんかこういう感じでしたけどね、それで白いなんかジャケットを着てですね、下はなんてこうブカブカのなんかああいうのが入ってですね、これでね、で今回も期待にそぐわず会った瞬間そういう格好で来られました。で、ね、おーと思ったです ね、 ね、ところがね、メガネを取ったらね、ものすごく目が優しい、本当に優しいんです。これはもうあの お世辞でも大げさでもなくて、ものすごく優しい人ですね。なのにすごい怖いですよ。で、中本さんっていう彼と少し親しい、今沖縄のある教会の牧師をされてるんですけど、彼と友人でね、彼を通して救われたんですけども、なんか昔沖縄の那覇市の国際通りっていうメインストリートがあるんですけども、そこを彼と一緒に歩いてたら、前から来る人は全員こうパッパッと道を開けるんですって。そう言ってました。本当にすごいですよ。もう見たらね、すごいですよね。ところがすごく優しいのね。もちろんそんな役でもないんで悪いことしてませんよ。ところが今はね、農家をされてるそうで、普段は違うんだけど、まあ、今日はみんな来るからちゃんとしてきた、ちゃんと来てきてそうかと思うんですけどね。でもそれ、彼と会って楽しかったんですけどね、なぜ彼かってね、彼が救われたのが面白い。彼は実はね、すごく霊的に感じるタイプなんです。あ、見事なぐらい。で、ちょっと私の分からない世界ですけどもね、感じる。それでですね、こうね、家にいたらね、何かが来てね、こうね、掴むとかね、こうね、にこう引っ張られるとかね、なんかそういうのがいっぱいあるんですよ。ね、それでですね、そういう話を友達にしたらね、友達がね、もういっぱい酒飲み友達が山ほどいたんですけど、ノンクリスチャンの頃ですよ、こうなんかみんな気持ち悪がって来なくなったってね。で、それで、その、中本さんという牧師、ね、今、沖縄の方の牧師の方ですけども、中本さんと仲間だったから、中本さんクリスチャンになってたんですね。そして、ある時来て、ね、ちょっと、車乗ってる時に、そういう話をしてよ、みんな気持ち悪かったりしたけど、お前もやっぱりそういう話したら信じられないかって言ったら、中本さんがね、いや、別に、それはそうだろうってね、なんか例に感じたんだろう、それ悪霊だよって言ってね、はぁとか言ってね、なんかもうこういうことからこういうのは嫌なんだってね、こういうことからこういうのは嫌なんだ、助けてほしいんだけどって言ったらね、簡単ですよ、教会に来て祈ってもらったらもう解放されるよって、もう、まあ、普通に当たり前に言ったわけですね。そしたらその人がですね、とか言ってですね、教会来るかって、行く行くって言ったんです。で、申し訳ありませんが、どう見ても教会に合ってる顔じゃない。でもそれで沖縄の教会来たんですって。で、まあ、中本さん奉仕があったから前に行ってパッと見たら、後ろでね、こうやって座ってたんですけどね、真剣に聞いてて、3秒の時は手を挙げたそうですね。で、その日イエス様を信じました。で、その日完全に解放されて、彼が嫌がったのはね、で、偶像持っちゃいけないよって言われたらですね、家にあったらですね、偶像水晶玉、そんなことやるからですよね、なんかいっぱいあって、そういうのが偶像水晶玉とかなんとかとかなんかとかんとかって、まあ霊的な体験するから守ってもらいたいってことで一緒いっぱい買い集めたみたいですね。もうそういう山ほどあったものを全部、これどうしたらいいんだって言うからね、処分した、どう処分すればいいんだとか、教会持ってこいって教会にごそーっと持ってきたそうです。使徒行ってあるじゃないですか、金貨5万枚ってはね、完璧に解放されたんです。で、その後、ね、熱心なクリスチャンになって牧師になっちゃったんですね。で、この時面白いんですよね。キリストのところに来たんですね。その中本さんって人が、いや、教会行けば、キリストになればもう解決するよって。で、彼は本当に困ってた。だから、いろんなものを買ってね、買えば買うほどおかしくなっていくわけですね。そして、人に言うとね、気持ち悪がられ、友達も失って、そして時に、教会来れば、キリストになれば解放するよって言われて、来たんですよ。来たら本当に解放された。彼の良かった点はね、きちっと偶像を処分したこと、ね、中途半端にすると良くないです ね、きちっと処分したこと、見事に解放されました。で、皆さんね、 この場合は死にかけている病気です。彼の場合は霊的なことからです。人によっては別の問題でしょう。みんな自分の力ではどうすることもできないことってあるんです。問題の内容か意味は違っても、あるいはあなたが本当に何とかしてあげたいって心からそう思うけど何ともしてあげれないことってあるんです。で、心はキリキリ痛むでしょう。でもね、キリストのところに来るんです。そしてキリストが見せている教会に来て、それを神に、キリストに求めるんですね。で、その時に主が働いてくださるんですね。で、この、王家の役人は、王室の役人は息子のためにキリストのところまで30キロの道のりを歩いてきたんですよね。まあ、王家の役人だったから馬車に乗ってきたかな、だけどね、来たわけですね。そしてエス様に座りました。ところが面白いんですよね。2つ目ポイントいきますよ。ところで48節に行くと、イエスは彼に言われたって、あ、言ったけよって言ったんじゃないですよね。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じないって。冷たいでしょ。時々イエス様はね、あのトンチじゃないけどね、はっていうことがあるんですよね。皆様ありませんか、神様って言うんだね、なんかえっていうこと言われることが。で、この時も ね、息子は死にかけてるんです、お願いです、直してください、来てくださいって言ったらね、あなた、まあ、あなた方って言ってるから、彼だけに言ったんじゃなくて、まあ、これはちょっと広く取ればユダヤ人全体でしょうし、もうちょっと狭く取ったらその王家の役人というか、そういう人たちにとかってでしょうね。そういう人たちに、あなた方は印と不思議を見ない限り信じないと言ったんですね。決して信じないって。我々でもこれは冷たく聞きますが、まあ、分かりやすく言えばどういうことだったら、たくさん奇跡してたでしょ。印と不思議があるから私のところに来たのかって、印と不思議があるから信じるのかって。間違いないです。この後ちゃんと印と不思議をされてるんです。もちろんイエス様は奇跡を行われます、印をなさいます。でもイエス様が求めたことは、もちろんするんだけれども、印と不思議を求めるっていうよりも、キリストご自身を求めてほしかった。キリストご自身を信じてほしかった。分かりやすければですね、キリストの与える祝福ばかりを求めて、キリストを求めない人がいるんです。キリストの与える祝福ばっかりを求める人の特徴は、キリストを信じるがゆえに迫害を受けたり、困難に陥ったり、苦しみが来ると、なんで神様ってこうなるわけですよ。でも本当にキリストを求めている人は、もちろんキリストが与える祝福も山ほどあるけど、キリストを信じている上に迫害を受けたり困難にあったりするときに、むしろ喜ぶのです。人たちのようにキリストの上に恥ずかしめないことを喜んだって書いてあるように。だって皆さんね、誰かを本当に愛しているとします。子供でもいいし、伴侶でもいいし、親でもいいですね。で、その人がものすごく苦しんでいたとします。そのときにあなたが言って、そのあなたの存在がその人の苦しみを少しでも和らげたり、自分がちょっとでもその人の負担を担えたら嬉しいと思いませんか。愛してるときはそうです。そう思わなくてね、なんで俺がこんな目に遭わなきゃいけないと思うときは愛してないってことです。そうでしょ。なんで俺がこんな目に遭わなきゃいけないんだ、もういつもこいつは俺に迷惑ばっかりかけてこの野郎って思うってことは、その人を思ってない。本当にその人のことを思ってるならば、その人の苦しみを一緒に担えたら嬉しいでしょ。そうですよね。そういう人を持っている人は幸せですよ。そういう人がいる人は幸せです。ね、親だからあんまり言いたくないんですけどね、すごい今回ね、帰省して感動したことがあった。今迷ってるんですね、言おうか言おうまいか。オンラインができたらいいんですけどね、言いにくいこともあるよね。何かというとですね、久しぶりに、本当に久しぶりに一回帰りました。で、イスラエルのチームの時に、父が入院したので心配でね、行った、まあ、元気でよかったんですけど、ちょっとショックだったのはね、ご飯食べたんですね。で、ご飯食べた時に、まあ、下に座ったんですね。テーブルじゃなくてね。で、まあ、いつものに座って食べて、で、食べ終わって、パッと立ったら、父がですね、パッと立てないんですね。こう手にこうね、こうやって力入れないんですって、こうやって、手が。だからね、立てなくて、こんなになってね、こんなになって、びっくりしましたよね。だから慌てて手を貸して立ってもらったんですけど、なんかちょっと何とも言えない気持ちでしたよね。でその時ね、父と母がね、一つの話をしてくれた、ね、で父が入院した時ですね、1日1万800円かかったんですね。小部屋だったからね、個室だったから。で、東電保険があるから大丈夫と思ったら、その保険がね、ダメだったんですね。それで実費ですから、ちょっとかなりお金がかかるということで、それを私は実は心配したんですね、長引いた場合ね。ね、感染症の疑いがあったから腰だったんですよ。だから、まあ、途中でも感染症じゃないってことでね、良くなったんですけど、まあ、それでね、ちょっと心配だったんで、その話をですね、関西にいる娘にもね、何かの弾みでしたんだと思うんですよね。それでね、まあ、私は見舞いに行ってくれって言ったんですね。で、まあ、喜んで娘はすぐね、普段はそんな行かないんですけど、離れてるから。 行ったら小遣いもらえるんですけど行かない。それでね、行ったんです。すぐね、父のところにお見舞いに行ってくれたんですね。そしたらですね、行った時ですね、封筒を持っていたそうです。それで、これ献金って言ってね、まあ、息子が、1円もくれないから孫が持ってたんですね。で彼女は大学生でね、奨学金できてるんです。アルバイトはしてるんですけどね、チョコレート売ってるんですけど、高級デパートでチョコレート売ってるんですけど、ね、それで、そんな稼ぎがない。で寮に入ってて、寮で、まあ、ギリギリ生活してるんですね。で学費もいつもいっぱいいっぱいで奨学金で払ってるんですけど、あれびっくりしたんです。それがですね、結構分厚かったんですね。最初おばあちゃんもらったらね、で当然千円札だと思って、父に渡したんですって。で父が中開けたら1万円札だったんですって。びっくりしたってね、どうしたんだって言ったらですね、奨学金を出してきて、で大学1年、今4年生で1年の時から大きな豚の貯金箱があって、そこに貯めてて、最後に何か買おうと思ってダーッと貯めてきたやつを全部ぶち割して、それをお金に変えて、それからバイトでもらった給料と奨学金と全部持ってきたんですってと思って、それでびっくりしましたよね。なんか息子ができないから孫がしてるんですけど、これでですね、で母と父はね、母は感動しました。父はですね、いやー優しい子やなとか言ってですね、涙が出たわ誠とか言ってね、大阪弁で言われてですね、私も聞きながら涙が出て、感動したのと同時になんか自分が情けなくて申し訳なかったですけども、でまあ当然ね、父はね、もらえないとか言って全部返したそうですけど、母がですね、母が献金する人だからね、下げることの仕組みを知ってるからね、いやせっかくだから気持ちだけもらおうって1枚だけ抜いて、あとは全部返したそうですね。で何を言いたかったら、ね、おじいちゃん家行ったらいつもおいしいもの食べさせてくれて、おじいちゃん家行ったらいつも小遣いくれるんですよ、間違いなく、ね、でも小遣いもらいに行ったんじゃなくて、おじいちゃんを愛って助けたかったわけですよね。何が分かりますかね。本当に愛してる人っていうのは、自分が、ね、大事なお金を失っても助けたいと思うでしょ。その負担を自分が担えたら嬉しいでしょ。でそういう人を持っている人は幸せです。レッサンは言ったかったんですね。知る人不思議を私はできるよ、喜んでしようって。でも知る人不思議を見るから信じるんじゃなくて、私そのものを信じてほしいって。もちろん喜んで知る人不思議はするよって、でもそれが中心じゃないだろって言いたかったんですよね。で皆さん気をつけてください。カリスマ派の弱いとこはそこなんですよ。本当にイエス様を癒してくださいます。期待しましょう。神はやってくださいます。喜んで。でも、それが中心じゃない。ね、だから分かりやすければね、夫婦でね、例えば夫婦で、ね、まあ、ご主人が、ね、奥さんがこう料理を作ってる。ね、まあ、今は共稼ぎが多いけど、でご主人が稼いでくると、ね。で、ご主人がリストラに会ったとします。でこう言います、奥さんがね。稼げないのって。もう、給料持ってこないなら、あなたとでも一緒。もうさよならとか言ったらですねこれは結局ご主人の給料代が欲しいわけでしょ。うんと、あ、極端に言ってますよ、極端に、ね、極端に言ってますよ、ね、あるいは奥さんが、ね、ご飯作ってくれて一生懸命やってくれてね、もう作れなくなったらね、あ、何もしてもらえないならもうお前がいても一緒ださよならって言ったら、これは結局なんか作ってもらうからわけでしょ。これは夫婦と言えないですよね。存在そのものをどうかですね。で山田牧師がね、佐世保の山田牧師が以前も話しましたけど、なんで教会に来て救われたかったのに、面白い、彼リストラされたんですよね、不動産でね、もう何年も使えた。彼は会社に献身してましたから、日本男子の典型です。もう日曜日も祭日もない24時間営業ですからね、お客さんに合わせて会社のために献身しておりましたから、ね、その会社にリストラされたんです。自分の免許でやってて絶対リストラされないって自信を持ってたら、家族もいるし年齢と取ってるから給料高いわけですね。彼を切って若い人を雇ったら全然安くなるわけですね。で会社というのはえげつないですね、大阪弁ですいません、ね、切ったんですよ。で彼はショックでね、と思ったんで、その時にね、でも優しいですね、どう奥さんに言おうか迷ったん。これ奥さんに言ったら奥さんね、叫ぶんじゃないか、泣くんじゃないか、どうなるんだろう妻と思ってね、だから自分の方じゃなくて言った時の妻のことを心配したんですよ。私山田牧師らしいなと思いますよね。 自分がリストランと落ち込んだと言われて妻に伝えたら、妻は、ね、これから生活どうするのって叫ぶだろうか、ね、それとも泣き出すだろうか、どうなるんだろうかって妻のことを心配したのすごい優しいなと思いますけど、それで2週間悶々として、ねね、あの普通の顔しながら、ね、眠れなくて2週間過ごしたんですって。それで聞いたら、ね、電話したんですって、直接じゃなくて。それでついに、ね、仕方ないから電話を持って、電話でね、こうなんかさりげなくさらって言ったそうですね、あの実はリストラされたんだってね。でどういうかなとふっと困ったらね、なんて言ったかって、奥さんがね、ハレルヤーって言ったんですよね。これ最初ね、まずね、あのよくその頃フェイスブックして、今あのアメリカの牧師してるフェイスブックしてたから、フェイスブックしてよくハレルヤーって言ってたからね、妻が狂ったかと思ったんですって。その次のセリフですよね、その次のセリフで山田牧師はね、神に捉えられたんです。こう言ったんだ、奥さんがね、会社から神様が夫をあなたを私のところに返してくれた、家族のところに返してくれた、ハレルヤーって言ったんですよ。そりゃあね、教会行きますよ、そういうことを言わせる神様のところに来ますよ。一言も文句もなかったし、嘆きもしなかったし、文句も言わなかったし、なんてハレルヤーって言った後に、ああ会社人間だった会社から神様が私のところに、家族のところに、あなたを返してくれたって言われた、びっくりしたって言いましたよね。それでそんなことを言わせる教会に来たんですよね。そして牧師になっちゃいました。そしてその首を切った会社に壊れて雇われたんです。で正社員になってくれって言って断って、ずっとバートをやってて、そしてついにこの前辞めました。フルタイムになりました。ついにフルタイムになりましたね。見事ですよね。でこの時ね、あの奥さんもご主人もね、の相手のそのものが大事だったわけですよ。稼いでくるお金じゃなかったんですよ、ご主人が大事だったんですよ。嬉しいでしょ、わかりますよね、ますます稼いでやろうと思うでしょ。わかりませんか。つまりイエス様はいいですか、喜んで奇跡と癒しをしてくださる、これ間違いなさい、本当にしてくださるけども、私自身をさっき言った十字架にかかるほど愛した、その十字架の私を信じてほしいって、もちろん癒しや奇跡は喜んでするけれどもってことですね。ここなんですね。だから知る人特集を見ない限りしない、それだけなの、それかって言ったんですね。でところね、三つ目いきますよ。そしたらですね、この人はですね、すごいんです。あっさり引かない、そう言われたら普通ね、あなた方は知る人特集を見ない限り決して信じないなんて言われて、なんか、ね、突き放された感じじゃないですか。でこう一歩引くでしょ、普通なら。だからこの人は引かないんですよ、ね、そのおしな国はイエスに言った、主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてくださいって、そう言われて来てくださいって引き下がらなかったんです。なぜか分かりますか。息子を愛してたんですよ。もう一つはキリストだったら治せる、キリストしかいないと思ったんですよ。だから何と言われようと、どう言われようと引き下がらなかった。どうしても息子を治してほしかった、引き下がらなかったんです。でもね、あの諦めたくなることって人生にはあるんです。自分のことでも、その家族や友人でも、大切な人のことでも、もういいやって、で神様はね、スパッと来てくれたらいいけど、この時みたいにね、ね、知る人しか見ない限り信じないってね、なんかちょっと冷たく一瞬感じるじゃないですか。え、神様こんなんとすぐ答えてくれないし、もういいやって思いたくなるよね。投げちゃいけません。ですか。神様に対しては諦めちゃいけません。この人は、下ってきてくださいって、それでも神のもとにもっとしがみついたんですね。おそらくこれね、いつか映画にするでしょうね。最初はね、こうちょっと離れてね、お願いしますって言うけどね、印を見ない限り信じないと言われたらね、もっと近づいてね、こう裾がなんか持ってね、来てくださいってこうね、言ったんじゃないかって、こう、まあ、わかりやすくそういうことですね。もっと言ったと思う。そしたら面白い。そこでイエス様は何て言ったかというとね、そのお父さんの姿を見てイエス様は何て言ったかというと、帰ってきなさいって。言ったんじゃなくて、帰ってきなさい。帰りなさいって。あなたの息子は治っていますって言葉を与えたんですよ。治ってる。その瞬間言葉だ。ただ面白いのはね、来てくださいって言ったんですよ。来てくれたら治ると思ったら、神様行くって言わなかったの。もう帰れって。治ってるからって言ったんですね。これすごいのはね、このお父さんね、そしたらこの治ってるって言葉を信じたんです。これちょっと三つ目のこの大事なところなんですね。その人は、ご自身、イエスは彼に言われた、帰っていきなさい。あなたの息子は治っています。その人は、この大使の役人は、イエスが言われた言葉を信じて人についた。信じたんです、その言葉を。そして帰っていくと、家の方から、まあ、家のしもべですね、彼のね、立場のある人だからしもべ手伝いがいたんでしょう、やってきて言ったんですね、息子さん治りましたよって。 いつだって聞いたらですね、まあ、指示、第指示って意味なんですけどね、これちょっと第指示ってのは二つ数え方があって、あの夕方からユダヤ暦の数え、夕方から数えるか、0時から数えるかで第7番目の時間があるんですけど、まあ、とにかくこの第7時に治ったと。それはイエス様があなたの息子は治ってると言ったまさにその時間なんですよ。だからイエス様があなたの息子は治ってると言った時間に息子は癒された。これでね、あの彼ら、ね、感動したっていうか、それで彼と彼の家族みんなを信じたって書いてあるんですね。でこれ大事なことが2つある。1つはね、言葉を信じたんです。で、言葉を信じるってことは言葉を言った人を信じていることなんですよ。わかりますよね。さっき私はですね、その司会者の人を信じたわけです。大事なことは聞いたの。7歳から30キロはどこでしょうねって言ったらね、さっとその人がね、大村ですって言ったんです。で、私はね、彼を信じてるんですね。裏切られませんように。ね、だから大村ですって言ったらそのことをすごく信じてるんで、ね、彼は営業やってたからこの地域のことは大丈夫だろうと思ってるわけです ね。他の人が言ったら本当かなって思うかもしれないけどね。わかりますか。で、信じてるとその人の言う言葉を信じるでしょ。わかります、言ってること。そうですよね。信じてなかったらね、言われてもね、本当かなって思うじゃないですか。ということは、イエス様の言葉を信じるということは本当にイエス様を信じたからなんですね。来てほしいって言ったのに帰っていけって言われたけど、治ってるって言われた時にもう来てもらわなくてもいい、治ってると言われたから治ってると信じたんですね。でなんで信仰の成長が見えるんですよ。最初は来てほしいって言ったけど、言葉もらったらもういい、わかりましたってこう信じたんですよね。でなんで主の言葉を信じるからなんです。神様、あの、神に不可能は一つもないって書いてあるんです。一つもないんです、ね、で主に信頼するのが失望することがないってこの前やりましたね。最高のものを受けるって、ね、本当に主に喜ぶのは最高のものを受けるって書いてあるんですよ。主を恐れるものは乏しいことがないって書いてあるんですよ。主を恐れるなら、主を第一にするならば全てを備えられるって書いてあるんですよ。全部イエス様の言葉です。わかりますか。で、与えるものは受けるって書いてあるんです。あの、受けるものは受けるとは書いてないんです。与えるものは受けるって書いてあるんですよね。でね、あの、主の言葉を信じる人はね、その技を、この時に言葉を信じたんですね。で、その結果ですね、あのね、技をこの時見たわけですね。あの、あ、すいませんね、これ話したかな、この前、なんかコンサートでね、前田秀子さんって言って、あの、ダビデ前田牧師の奥さんの話をね、なんかされたそうです。で、すごくなんかそれが良かったらしいんですけど、前田秀子さんっていうのはですね、統合失調症でね、入退院を繰り返していて、もう10代の時から、そして大部屋と個室と、それから、あの、保護室、よく言えば、悪く言えば独房があるんです。独房は下から出して、あの、ご飯が来て、お箸とかないんです。手で食べさせる。なぜかって言ったら、それを持ったらこうついたりして自殺したりすることがあるから、ね、そういうのがあるんですよ。その独房に4回入れられた人なんですね、前田秀子さんってね。今全然癒やされましたけどね、かなりひどかった人なんですね。で、理由はね、お父さんのことを恨んでたみたいですね。あ、お母さんもかな、お母さん両方恨んでたのかな、恨んでたんですね。ところがですね、あの、教会に来て、ね、で、イエス様も死んだんだけど、まだそれが残ってて、秋元先生が言うように、秋元が一番最初に、福岡で正解した時に北九州が来たんですよ、夫婦でね。で、前田さんが初めてデビューでギター弾いたらね、なんか怒っちゃって、そういうことになったんですね。よく覚えてますけど、まあ、あれ場所が悪かったんですね。長藤牧師がね、神社の境内でやったんですね。神社の境内を借りて、そんなところでやるから反応しちゃったんでしょうね。ね、それででも終わった後ね、終わった後連れてこられてですね、一番最初に乗った時に予言があって、教会にできる限り出席しなさいと、予言を毎日語りなさいと言われたんですね。で、秀子さんは、その言葉を信じた。まず、あなた方の病気は治りますと言われたんですね。できる限り教会に来なさい、ね、出れる人が全部出なさい、予言を毎日語りなさいって予言だったの。それをね、前、とにかく奥さんの方は仕事しなかったら仕事できないからね。で、教会といっても建物があったわけじゃなくて、牧師の同じアパートで、牧師の人が同じアパートに住んだから、ね、そこに毎日行ったわけです、まあ、牧師夫人がいたから ね。でもちろんご主人は仕事してるから毎日は行きませんけどね。で、奥さん毎日そこに行ってね、祈ったりいろいろしてもらってた。そして、あの、予言を毎日語ったわけですね、30回以上もね。そしたら1ヶ月経ったらね、治ってたんですね、ほとんどね。なぜ治ったかという理由は簡単ですね。その予言してるうちにね、 あのお父さんお母さんに対して憎しみを持っていたのが、ね、溶けていったんですって。これあの、ね、やった人は分かります。経験がある人は本当に溶けていった。でお父様に対する恨みが溶けた時に良くなってたって。これは結構あるんですよ。あの誰かを恨んでると病気になる。ちょっと脱線しますけどね、憎んでる人、例えば私がね、どうしましょうかね、誰かするとやばしこしいから A さんA さんを憎んでるとね、でね、もう夜な夜なね、もうあの人は許せないって、ね、こう長く作ってゴンゴンと帰ってるとしますねそしたらその A さんが呪われるかって、呪われません。騙されないでサタンに、呪われません。ゴンゴンやってる私が呪われます。私がこれでどんどん苦しくなって、私がどんどん病気になって、私がおかしくなります。やめましょう。許して自由になりましょう。神様の恵みをいただいて許すと私は自由になって祝福されます。そしてその、ね、とんでもないやつはどうなるかというと、神が裁かれます、ね、私の思い込みだったら神は憐れんでください、その人は悔い改めれば許されるでしょうけど、かたくなな場合は神の裁きというのはちょっと半端じゃないからね、神に委ねてください。それで悔い改めたら許されたらいいんです、祝福されてね。でそうでない場合は神が手を入れる。だって神の取り入れ方ってちょっと半端じゃないですよ。本当に怖いですからね。でもこっちがね、許さないでね、こうゴンゴンとやってやったらね、私がどんどん呪われて相手は何にも関係ない。でも許してしまうと私はどんどん祝福されて、相手は悔い改めたら許されて祝福されるけど、そうでなければ神の手が入ります。だからこれちょっと今日のメッセージじゃないけど覚えてくださいね。特にクリスチャンになってからね、許せなかったりね、もうあいつだけは許せないとか言ったらね、本当に祝福失いますから、これはね、これ本当に祝福失いますから。ですか、だからそれでどうしてもそういう人はね、あの言ってくださいね、ちょっと助けをしますからね、ね、まあね、そうですね。でそれで話を元にしまして、言われた言葉を信じた。つまり前田秀子さんは言われた言葉を信じて、言われた通りやったんで、解放された。でそこから始まって今ではどうなってるかというと、あの家族、もう一つ言いたいことはね、彼が助かったわけじゃないですね、彼女だけじゃなくて、あのお父さんがね、その後一緒に住むようになってね、でお父さんが住むようになって、お父さん全く神様を信じなかった、ものすごい飲んべえで、お酒飲み で、ある日ね、長崎に引っ越してから長崎に住んでたの、教会行きませんでしたけど、信じてなかったからね。それで3日3晩飲んでね、全くね起きなくなったんですって。これまずいと思ったんですって。でどんなに伝道してもダメだから、ずっと祈り始めたら、それで飲んで3日3晩寝た気になったので、起きたら病院連れて行かなきゃと思ったんですって。死んではいないんだけどね。でもふっとその時思った、待てよって、祈ってきたから神様の時じゃないかなと思った。それである晩、またいつものように祈ってたんですよ、夜中にね。夜中しか祈れなかったでしょうね。そしたらふっと見たら、お父さんが3日ぶりに起きてきて座ってたんですって。えっと思ったんですって。でそしてその日、ご主人と一緒にね、お父さんに、まあ、北九州弁でしょうね、あのイエス様信じてみんねってことを言ったらですね、今まで絶対しなかったお父さんがね、分かった信じるって言って、あのダビデ牧師に導かれて、悔い改めと救いの行方への祈りしたんですよね。本当に救われた。なぜかって、その日代お酒を全く飲まなくなったんです。お酒を飲まなくなったら、いい意味で人格が変わったんですって。タバコも吸わなくなった、その日代。本当に疲れちゃったんですね。それでね、弟さんね、あの彼女もお父さんを恨んでたわけですね。お酒飲んで散々なことされたから、弟さんもすごく関係あったのに、ある時お父さん来た時に、そのお父さんが弟さんの前で、自分はお酒を飲んでおかしくなってたと、本当に申し訳なかったってボロボロ泣きながら悔い改めたんですって、お父さんの前。弟さんも許してくれて和解できたってことですよね。で家族が回復しちゃったんですよね。それだけじゃなくて、前田さんと前田さんの子供たちは、まあ祝福されておりますねお孫さんまでバンバンできちゃってですね。それから秀子さんは今や稼ぎ頭で、あのベッドメイキングのやる人じゃなくて管理者になりましたからね。すみません、知らない人は分からないですけどね、知ってる人はね、あの人が仕事の管理者になるなんて考えられないですよね、申し訳ないけど、ね、シュークリームを作ったりするのもプロフェッショナルでしたけども、人を管理する仕事なんて絶対できないですよね。今管理者ですよ、考えない。 で前田さんもすごく仕事するけど、奉仕がいっぱいあるからね、奥さんが今稼ぎ頭ですよね。逆転もいいとこですよね。で家族みんなね、すごくこの前も東京行った時ね、ちょうど入り口にいてね、みんなでね、ああとか言ってですね、なんか感動しましたよね。お孫さんまでいてですね披露も言いましたけど、なかったら家族みんなが救われちゃった、救われちゃった。3つ目はね、言葉を信じる人は何が起こるかとね、その人が祝福されて止まらないんです。家族に祝福が及ぶんです。いいですか。聖書ははっきりそう言っている。 あの、ね、新約時代の、ね、ポイントがあってね、一つは教会を通して主義が起こる。プロテスタントあんまり言ってこなかった、ね、教会が土台なんです。これはっきり語らないといけない。教会が土台、祝福の土台は。もう一つはね、個人が救う、あの、私が決心しないと救えない。私は子供の代わりにイエス様を信じることはできない。しかし私が信じて従うことによって、その祝福が私だけじゃなくて私の家族にまで及んでいくんです。だってこの時息子が病気で最悪でしょ、死んじゃうかもしれないっていう、その最悪の時にお父さんがイエス様のところに来たら、息子が治っただけじゃなくて、なんて書いてあるかというと、53節、父親はイエスがあなたの息子が治っていると言われた時刻と同じであることを知った。その後、そして彼自身、ね、病気が治った息子と彼の家、お父さん、その他お母さんも兄弟もいたんでしょう。ユダはたくさんだから、みんなが信じたって書いてある。つまり死にかけるという最悪の病気になったけども、その最悪が家族全員がイエス・キリストを信じて救われるという最高の祝福にかかったわけですね。これが私の信じている神様なんですよ。わかります？最悪と思えること、もうどうしようもないと思えることが、実はそれをキリストのところに持ってきて、本当にキリストの言葉を信じるときに、キリストの言葉に信じて従うときに何が起こるかというと、その人が癒される、その人が祝福されるので、それは家族全体にまで及んでいくわけであります。で、今年は主の技を見る、恐るべきものって書いてあるから、恐るべき主の技をお互いの家族みんなに見たいと思いませんか？思ってますよね。日本人はアーメンって言わないですよ。でね、これも起こるわけですね。で、あの、いや、主の言葉を単純に信じた人はそれを見たんです。で、それが起こってくるってことをしてほしいですね。で、まあ、さっき、ね、どんな証しをしようかなと思ったら、ね、まあ、前田さんも出てきたんですけども、彼だけじゃないですよね。確かに主の時間って結構家族単位で導かれている人多いんですよね。それは主の言葉に従うと家族みんなが祝福されていくわけですね。これを覚えてください。あの、途中の過程はありますよ。だって病気になって苦しんでたんだからね。でも結果的にはそれが原因の祝福になったでしょ。だから、さっき言いましたけど、ね、規制してほしくない限り信じないと言われてね、あ、なんだ赤石様、私には冷たいのねって言って諦めちゃダメなんですよ。それでもっと食い下がって、なんとか来てください、死ぬ前に来てくださいって食い下がった時に言葉をくださった。その言葉を信じた時に奇跡が起こったんですね。なるほど、神様の御業を共に見ていきたいと思います。主は生きておられます。エゴヒーギなんかありません。死のところに行く人に神は必ず言葉をくださって、言葉を信じる人に必ず奇跡と祝福を与えてくださることをね、覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も私たちに言葉を与え、奇跡を行い、印を与えてくださることをありがとうございます。お一人お一人が、どうぞそれぞれが、今直面している問題、自分のことや家族のこと、友人のことがあると思いますが、キリストのところに持ってきて、そして本当にあなたから言葉をいただいて、まさに主の解決を、主の勝利を、主の癒しを、奇跡をいただくことができるように、またもちろんあなたは奇跡をなしてくださいますが、主ご自身をもっともっと信じて愛することができるように導いていってください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天の父様、お一人お一人にあなたが触れ、御業をなしてくださり、あなたが一人一人の願いと求めに応えて、癒しを与え、解決を与え、また言葉を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体をよっされよ。イエス・キリストってめず心と体をよっされよ。冬になるとなんかうずくっていうんでしょうかね、痛むっていうんでしょうか、そういう箇所がある方いらっしゃいますけど、聖霊はそこに触れてください。聖霊が触れて、その痛む場所に触れて、その痛みを、うずきを完全に取ってください。どんなに寒くても痛まないように、うずかないようにしてください。イエス様って命ずる、いやっさりよ。なんかいろんな人の言葉に翻弄されてしまっていて、なんか神様の言葉をこう見失っているって人はいますけど、思い出しなさい。神様があなたに語られた言葉を思い出しなさい。その言葉に帰りなさい。その時あなたの道はまっすぐになると主は言われます。 すごい世間体ということを大事にして、人の評判とか世間体ということですごく時間とお金と心を使っている人がいますが、それはあなたにとって重要ではありません。重要と思っているのはあなたの思い込みです。あなたはまず私を大事にしなさい。その時結果として一時何かあなたから言わせれば世間体が悪くなるんですけど、しかし心を定めるなら悪くはなりません。一時悪くなりますが、その後あなたはそのあなたが求めている世間体ということにおいても非常に高い評価を受けるようになるでしょう。なんかこの振り回されてはいけません。しっかりと心を定めて主を大事にしなさい。家族や友人ですごく今、問題の中にいる方がいます。でどうしたらいいんだろうと思っているんですが、まずあなたが主に祈りなさい。そして示されたことをその人に成していきなさい。いきなり誘ってもなかなか来ませんが、まずあなたが主に真剣になると主が語られることがあります。その言葉に従って対応しなさい。その時今まで固くなだった方が嘘のように変わります。神の言葉の力をあなたは知るでしょう。アナバラバラバラサンタラスパラスパラスパラ。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人々とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それでは。